それではマタイの福音書の3章の2節の続きを見てまいります。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。バプテスマのヨハネの宣教の第一声を今ここで見ております。これが福音書の最初のメッセージでもあります。他のマルコ、ルカの福音書を見ても最初のメッセージは悔い改めなさいから始まっております。イエス・キリストのメッセージも全く同じであったということも先週触れました。で、実は十二弟子のメッセージもこの悔い改めなさいということから始まっているということも合わせて伝えておきたいと思います。聖書の箇所としてマルコの福音書の6章の12節をお開きください。 Mark chapter 6 verse 12。マルコの福音書の6章12節。こうして12人は出て行って人々が悔い改めるように述べ伝え、イエス・キリストによって任命された12人の弟子たち、12人として宣教に派遣されていきます。で、やはり最初のメッセージはバプテスマのヨハネと同様、またイエス・キリストご自身と全く同じ悔い改めを説くメッセージでありました。そしてイエス・キリストは10時間かかって死なれて、救いの御業を、完了されるわけです。葬られて3日目によみがえって再び弟子たちの前に現れて、もう一度彼らに宣教命令を伝えます。ルカの福音書の24章46節から47節をお開きください。 Luke chapter 24 verses 46 and 47。 ルカの福音書の24章、復活のキリストが弟子たちに命令されたことです。語られたことと言っていいと思いますね。24章の46、47。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してと、その後弟子たちは、ユダヤサマリアと、あちこちに、福音を携えて出ていくんですが、ここにも罪の許しを得させる悔い改めとあります。そこから宣教の始まり、宣教が始まっているということです。で、使徒の働きの2章の38節、そちらも見ていただきたいと思います。 Acts chapter 2 verse 38。 使徒の働きの2章の38節。十二使徒の筆頭のペテロがエルサレムにて最初のメッセージをします。で、結果3000人もの人たちが退去して救われるわけです。使徒の2章の38節。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ここでも、悔い改めてという言葉が使われております。で、この後、最初の教会が誕生します。で、人たちの中でも、最も、偉大な働きをした、パウロ、新約聖書の大半を書いた、あのパウロもですね、宣教の始まりはやはり、悔い改めから始めたんですね。使徒の働きの26章19、20を、お開きください。Acts chapter 26 verses 19 and 20。 使徒の働きの26章19、20。290ページです。こういうわけで、アグリッパ王よ、私は天からの幻に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤ地方全体に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきました。ありとあらゆる人たちに悔い改めて神に立ち返るように、 バプテスマのヨハネの最初のメッセージも、イエス・キリストの最初のメッセージも、また十二使徒たちの最初のメッセージも、そして復活後改めて、復活の証人たちに対しても、そしてペトロにも、パウロにも、みんな同じメッセージが託されて、彼らは幾度音に宣教の始めにおいて悔い改めなさいということを述べ伝えたのであります。すべて、福音の働き、神の働きの、スタートには悔い改めが来るということです。ですからこれは最初のメッセージでありながら最重要のメッセージであるということを、先週触れました。で、悔い改めるということについては、まあ、いろいろそれぞれのイメージ、概念、それぞれの理解といったものがまちまちで、もしかしたら勘違いしている人もあるかもしれないので、そのあたりを、注意しながら整理しながら、慎重に悔い改めのことを皆さんに先週お伝えして、時間が来たので途中で終わってしまったわけです。まあ、大体日本人ですと一般的なイメージとして悔い改めという言葉を聞きますと感情的に2つのことを考えると言えます。一つは自分の行ったことを懺悔して悲しんで悔やむこと、それが悔い改めであると。次にはそこから新しく決心をして良いことをすることだと考えるものであります。まあ、子供たちが叱られたときにもう二度としません、いい子になりますから許してください、まあ、そういう言葉が返ってくるわけですね。でもよく考えてみますと実際に私たちは自分の力で良い人間になれるでしょうか。二度としない、もうそんな悪いことは絶対にしない、そんなことが私たちにできるんでしょうか。もしできるんであればそもそも叱られるようなことはしないはずであります。それができなかったからこそ叱られたわけです。ですからいくら過去のことを悔やんだり嘆いたり悲しんだりしても、またこれから良いことをしようと決心してもダメなんです。無駄なんですね。神様が求めておられる悔い改めはそのようなものではないということを改めて覚えていただきたいと思います。これは私たちの過去に目をやることではなくて私たちの神に目をやることだということを知っていただきたいと思います。ギリシャ語では悔い改めるという名詞はメタノイアと言います。たびたび紹介しているのでもう皆さんもお馴染みになっているかと思います。このメタノイアという言葉、メタノイアという言葉は単純に考えを変えるという意味の言葉であります。間違った考えを捨てて正しい考えを持つというのが悔い改めの時期であります。で、その中には心の態度を変えること、生き方を変えることも含まれてきます。考えを変えることによって必然的に行動も変わるわけです。態度も変わるわけです。で、行き先も変わるわけです。まあ、罪の生活ときっぱり縁を切って完全に足を洗うというのが悔い改めたとするならば、それは古い考え方です。少なくとも聖書的な考え方ではありません。それは間違った考えになりますので、そういう考えを捨てなければいけません。そうしない限りは、真の悔い改めをすることはできないということです。罪の生活がなかなかやめられないから、悔い改めができていないんだというふうにも考えがちですけれども、これも間違っていますね。もちろん悔い改めにふさわしい実を結ぶということも、悔い改めの証拠になるようなものも確かに存在します。このことについてはまた後に触れたいと思うんですけれども、でも 私たちはつい、自分を中心に、物事を考える癖がありますので、悔い改めを自分主体で考えたら必ず間違えるということです。悔い改めというのは常に神様が主体であるということです。そもそも悔い改めるということは人間にはできないことです。これは神からの賜物であるということ、ギフトなんですね。神様からいただかなければ私たちにはできないことです。だから自分で悔い改めることができると思っている以上、それは間違った考え方で、そのような悔い改めは間違った悔い改めになりますので、実際のところは神の前に悔い改めているとは言えないわけです。後悔に近いかもしれません。後悔というのは失敗したことに対する悲しみと結果が悪かったことから来るその残念な気持ちのことを言います。またイメージの損失から来る恥辱のことを言います。人はこのことでどう言うだろうか、人にどう思われているだろうか、そういう心配する感情です。それが後悔ですね。それを悔い改めと混同している人たちがおります。後悔の念、自責の念、これは悔い改めとは全く違うものであります。周囲の人たちに対して、迷惑をかけてしまった、不利益とか不都合をもたらしてしまった、そういうことを残念に思う気持ちが、含まれています。猛省しているようにも見えるわけです。でもそれは聖書でいう悔い改めとは全く違うものだということを知っていただきたいと思います。聖書でいう悔い改め、つまり本物の悔い改めは、自分に対する関心は全く消え去っていくものです。自分はどうでもいいんです。むしろ最大の関心事は神様です。神様がどう思われるか、これが全てです。自分がどう思うか、他人がどう思うかじゃないんです。ですから当然、罪を犯した結果恥を被るのは甘んじて受けるわけです。そして他の人たちを悲しませたことも、認めて、とりわけ神様を悲しませたこと、そのことを心底から認めるわけです。詩編の51編の3節4節、ダビデの悔い改めの詩編から確認していただきたいと思います。サムチャプター51 verses 3 and 4、 詩編の51編3節4節、985ページです。ダビデがどんな罪を犯したかということについては、表題を見ていただければわかりますね。これは第二サムエルの12章に詳しく書かれた、ダビデの恥ずべく罪であります。で、3節4節を見します。誠に私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられます。罪というものはまず第一に神に対して犯すものだということを知っていただきたいと思います。ここでは自分の忠実な部下の妻とバテシャバという女性と不倫関係に入るわけです。それはウリアという部下とバテシャバという妻に対して、あるいはその家族に対して罪を犯したというふうに言える事件でありましたけれども、でもその前にダビデは神に対して罪を犯した。これはカインの罪、実会においても明確に禁じられていることであります。これが正しい考えです。罪はまず神に対して罪を犯したということを認めることから始まります。で、その後、相手に対して また、その罪の被害を被った人たちに対して、私たちは罪を認めて謝罪すべきであります。ルカの福音書の15章の21節も参考に読ませていただきます。 Luke chapter 15 verse 21、 ルカの福音書の15章、有名な放蕩息子の例えのところです。ルカ15章21に、息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。天に対してのはもちろん神に対してという意味ですね。まず放蕩息子は神に対して罪を犯したんだと、そのことを認めるようになります。これが真の悔い改めです。これができない限りは、悔い改めることは絶対にできないということです。神に対する罪を許すことができるのは神ご自身だけです。当たり前のことですけれども、私たちはまず神に対して罪を犯しているので、神から許していただく必要があるわけです。にもかかわらず、そのことを認めなければ、いつまでたっても許されない状態にあるということですね。内村鑑三の言葉もここで紹介しておきたいと思います。私は罪とは人に対して犯したものではなくして、神に対して犯したものであることを知ります。知りますゆえに、この罪の苦悶を取り去ってくれた者は必ず神でなくてはならないことを知ったのであります。ですから、悔い改めるということは、そもそも自分とか相手とかがうんぬんという前にですね、神に対してまずどうなのかということです。罪はまず神に対して犯すものだということ、その考えをしっかりと持つように、自分の考えを変えていく必要があります。自分から目を離して、人から、あるいは周りから目を離して、神に目を向けるということ、それが神に立ち返るということです。ちなみにヘブル語では悔い改めるということはシューブと言います。向き直るという意味の言葉ですね。あるいは向きを変える、立ち返る、これは神のもとに向き直る、神のもとに立ち返るという言葉で、悔い改めを意味する言葉で使われてきます。そのように悔い改めるということは、まず誰よりも先に、何よりも先に神のもとに向き直る、そういう考えを持たなくてはならないということです。エゼキエルの18章21節、そこにシューブの要例を一つ挙げておきたいと思います。エゼキエルチャプター18 verse 21、1443ページです。エゼキエルの18章21節、しかし悪しき者でも自分が犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公正と義を行うなら、その人は必ず生きる、死ぬことはない。罪から立ち返りというところにシューブ使われています。で、30節を見てください。 verse 30、それゆえイスラエルの家を、私はあなた方をそれぞれの生き方に従って裁く、神である主の言葉、立ち返り、あなた方のすべての背きから身を翻せ、不義に引き込まれることがないようにせよ。立ち返りというところにシューブつかれています。で、身を翻せというところにもシューブがつかれています。ですから、言語がシューブという言語がこの説に2回つかれているんです。訳は立ち返りと身を翻せに分けられていますけれども、実際には同じ言葉が2回繰り返されています。32節にも同様に、 Verse 32. 私は誰が死ぬのも喜ばない神である主の言葉だから立ち返って生きよ。立ち返ってというところにアスタリスクマークついていて、欄外には別訳括弧悔い改めてとあります。ですからヘブル語の概念の悔い改めるのも、これはすべて神に立ち返るということ、向き直る、向き直す、神のもとに帰っていくという放蕩息子の姿をここにも見ていただきたいと思います。それが悔い改めるということです。もしそれらとあなたの考えが違っていたならば、あなたの考える悔い改めるということがかけ離れていたならば、それこそ今考えを変えるべく悔い改めなくてはなりません。あなたはこれまで間違った悔い改めをしてきてしまったということです。悔い改めたつもりで来たということです。そのままではあなたの罪は許されません。もちろんイエス・キリストがあなたの罪を十字架の上で負ってくださったことは事実です。でもあなたはそのために自分の罪を認めなくてはいけません。告白して、そして主に立ち返らなきゃいけないわけです。そのプロセスにおいて間違ってしまったならば、せっかくの罪の許しもあなたは受け取っていない状態でこれまで来てしまったということです。だから何も変わらないのかもしれません。だからまだ引きずっているのかもしれません。だからまだ相変わらず後悔したり自責の念に駆られて、またフラッシュバックしては、また蒸し返しては堂々巡りして過去からちっとも進めないでいるのかもしれません。すべては悔い改めるということについてあなたが間違っているから、それが原因かもしれません。ですから、イエス・キリストはユダヤ人ですから、当然ギリシャ語ではなくて、ヘブル語もしくはアラム語を日常的に語っていたわけですね。それがシューブという言葉、単純な意味の言葉で、主はいつでも私たちに帰ってきなさい、そっちを向いてはダメだ、こっちを向きなさいと。いつまで自分を見てるのか、いつまで人を見てるのか、いつまで過去を見てるのか、いつまで私以外のものを見てるのかと、そのように私たちに迫ってくださいます。そして単純にイエスを見るとき、イエスに向き直るとき、私たちは癒されるわけです。許されるわけですね。そして変えられるのであります。イエスを見たらあなたの考えは一変します。イエスを見たら瞬時に変わるんです。ペテロがそうであったように、鶏が鳴く前に三度私のことを知らないとあらかじめ予告されていました。警告されていたんです。私は絶対にそんなことしません、ありえないことですと弟子たちの前でも全面否定したペテロではあったんですが、果たしてイエスの言葉通り、予告通りに彼は鶏が鳴く前にイエスを3回も知らないと、さらに自分に呪いまでかけて、私は何の関係もない、部外者だ、無関係だと言い張ったわけです。その時鶏が鳴きました。そしてイエスと目が合ったわけです。彼は激しく泣いて外に飛び出してきました。でもイエスと目が合ったその時、彼は自分の罪が許されたということを確信したとも思います。後悔していたたまれなくなって逃げ出したというふうに見ることもできますけれども、でもその後ペテロはイエスを見て喜んでボートの上からジャンプして、そして岸辺に待つイエスのもとに泳いでいったわけです。許されたことを知っていたからですね。イエスに向くとき、私たちもそのように変えられます。考え方が間違っていることを正直に今認めなくてはなりません。それを阻むものが私たちのプライドであります。 自分の考えにいつまでもこだわり続ける。自分は正しいんだと自己義認する。それが私たちの悔い改めを阻むものです。歪めてしまうものです。単純に私はただあなたに罪を犯しました、私には罪の許しが必要です、そしてこの私の罪を許してくださるのはたった一人あなただけです、人間は私の罪を許すことはできません、許してやるよと言われたところで、その謝罪は受け入れますと言われたところで、その弁償は、受け付けると言われたところで、罪の許しは与えられません。神様だけが、イエス・キリストだけが私たちの罪を許すことができますので、迷うことなくイエスのもとに私たちはひざまずく必要があります。駆け寄っていく必要があります。で、テキストの方に戻っていただきまして、続きを見てまいります。マタイの福音書の3章2節の続きです。悔い改めなさい、その後に天の御国が近づいたから。天の御国、これは直訳すると天の王国です。この王国という言葉はバシレイヤというギリシャ語で支配を意味する言葉です。王による支配ですから王国というわけです。で、その王というのは言うまでもなくイエス・キリストを指しています。ですから天の御国が近づいたからというのは、王であるイエス・キリストが来られるというメッセージであります。近づいたから、もうすぐそこまで、もうそれは遠くないという言葉ですね。で、この天の御国と神の国は同義であります。使い分けられているようにも見えたり、そのように解釈する人たちもありますけれども、でも福音書を見ていただくと、これらは同じ意味で使われていることがわかります。例えばマタイの福音書の19章の23節と24節、マタイチャプター19 verses 23 and 24、マタイの19章の23、24、そこでイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に言います、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。ここに天の御国と神の国が2つ出てきます。で、これは別のものではないことは読んで明らかであります。天の御国というのは特にユダヤ人にとって馴染みのある表現です。マタイの福音書はユダヤ人に向けて書かれた福音書なので、他の福音書にはこの言い回しは出てきません。他の福音書はすべて神の国となっています。マタイだけ天の御国という言葉を使用してますけれども、それは神の国と同義であるということをここでも教えられます。で、他にも要例として、マタイの福音書の11章11-12、マタイチャプター11 verses 11 and 12、マタイの福音書の11章の11-12、先週見た箇所です。まことにあなた方に言います、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより偉大な者は現れませんでした。しかし天の御国で一番小さい者でさえ彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。ここに天の御国という言葉が2回使われてますね。で、並行記事としてルカの福音書の7章の28節を開いてみてください。比較をします。 Luke chapter 7 verse 28、 ルカの福音書の7章28節、 私はあなた方に言います、女から生まれたものの中でヨハネよりも偉大なものは誰もいません。しかし神の国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。マタイの方では天の御国で一番小さいものとなっていましたが、ルカの福音書の方では神の国で一番小さいものとなっています。これは間違いなく同じものだということです。こういう要例はたくさんこの後も皆さん確認することができますので、これ以上例を挙げることはいたしません。ただ聖書学者の間では天の御国と神の国を厳密に分けて、それぞれ別のものを指すと、別の意味があるというふうに説明するものもありますので、福音書を読む限りはそのような明確な違いはないということです。ただし、天の御国においても神の御国に、神の国においても、その中にさまざまな意味があるということは、あらかじめ皆さんに伝えておきたいと思います。それがいわゆる物理的な場所である天国を指すという場合、永遠の王国ですね、私たちがこの地上生涯を終えたときに引っ越す先、それが天国です。それが天の御国、口語訳では天の御国のことを天国と表現したわけです。文語訳もそうですが、それは天国はキリスト教用語、聖書用語であるということは皆さんも知っていると思います。神の国も全く同じ意味ですね。それは神が支配されている永遠の王国なので、それを天国というわけです。でもそれだけじゃなくて、天の御国あるいは神の国は、霊的な王国を指す場合もあるわけです。これは神の支配を意味する言葉なので、神の国は私たちのただ中にある、神の支配が及ぶところが神の国です。主の祈りを皆さん知ってますね。マタイの福音書の中にも記録されてますから、まあ、知らない方はいないと思うんですけれども、このマタイの6章のところに主の祈りが記録されていて、10節のところに御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、御国王国が来ますようにと祈っています。天の王国が地上にももたらされるようにという表現ですね。神の支配がこの地でも行われるように、まずはイエス・キリストを信じる私たちの心の中からスタートする。そして私たちの生活の中に、私たちの教会に神の国が始まるわけです。そういう意味で使われるケースもあれば、また天の御国あるいは神の国は神の民の国としてイスラエルを指す場合もあるわけです。で、同様に教会も天の御国、神の国と呼ばれる場合もあります。で、さらには教会が地上から引き上げられ、敬虚されて、そして7年間の子羊の婚宴を体験して、地上では7年間の観覧時代があり、それが終わると私たちはイエスと共に天から地上に下ってきます。それが地上再臨というんですが、その後にイエス・キリストが壊滅状態のこの地球を刷新されて、そして千年王国と呼ばれるメシア王国を樹立されます。罪が入る前のかつての地球の状態に回復されるわけです。そこにはもう戦争がありません。そこにはもう弱肉強食の世界がありません。自然が調和して、そして本来のあるべき姿で皆繁栄する、幸福になる、そういう時代が千年間続くんですが、それも天の御国とか神の国と呼ばれる場合があるわけです。ですからこれは文脈によって同じ天の御国でも神の国でもですね、指しているものが違うというケースがあるわけです。まあ、それはまた皆さんも気づくと思うので、おいおい見ていきたいと思います。もちろん二重の意味で使われる場合もありますから、 まあ、その都度、文脈で、捉えていかなくてはなりません。で、イエス・キリストが到来するときに天の御国が同時にやってくるわけです。王が来るということは王国が始まるということです。イエス・キリストが王となられるために私たちは心備えをしなければならない。それが悔い改めるということです。イエスを迎える上で絶対不可欠なことですね。私たちは自分が王様になって自分の王国が来ますようにといつも祈ってるかもしれません。口に出さないまでも願ってるわけです。自分の思い通りに、好きなように、やりたいように、自分の都合に合わせて自分の王国が来ますように。イエスの王国を求めずに自分の王国をいつまでも求めている。神の御心がなるようにではなくて、自分の心が、自分の意志がなるように、実に自己中心です。利己主義です。独善的ですね。思い通りになりますように。で、思い通りにならないと私たちはふてくされるわけです。苛立つわけです。欲求不満となるわけです。ストレス、フラストレーションで、もう不機嫌な暴君のように当たり散らすわけです。そこには天の御国はありません。イエス・キリストを王としない限り、私たちはこの地上において天の御国を経験できない。つまり天国気分では生きることができないと言ってるんです。でもイエスを王とするならば、イエスの支配を望むならば、どんな状態でもあなたは天国気分を味わうことができます。天国の前味を味わうことができる。ちょびっと先取りできるんです。これはすごいこと、素晴らしいことですね。この罪の世界にありながら天国を味わうことができる。この地球で、あなたの現状で、あなたの心の中で、そんな恵みがイエス・キリストによってもうもたらされているんです。天国は私たちが死んだ後の死後の世界とは限らないんです。それも素晴らしいです。そのことも私たちは待ち望んでいます。でもすでにイエス・キリストをあなたは王として心に迎え入れているはずなので、地上にいながら天国をかじることができるわけです。天国の味わいを少しでも堪能できるならば、私たちは遠慮してはならないわけです。積極的にイエスを王として自分の心の王座にお迎えし、どんな状況においてもイエスが王として君臨してくださるように、すべてイエスの思いのままに、意のままに、イエスの支配が及びますように、自分の願いではなくイエス・キリストの願うように、すべてが私の思惑通りに進むのではなくて、すべてがイエス・キリストの思いのままに進むように、たとえそれが自分にとって不都合なことであったとしても、自分に不利益なことであったとしても、失うものがたくさんあったとしても、多大な犠牲を強いられるようなことがあったとしても、それでも私たちはイエスを王として迎える必要があります。そうすることによって私たちの王国は消え去り、そこに天の御国、神の国が樹立されるからであります。私たちの国は非常に不安定です。ちょっとしたことで揺れ動いてしまいます。いろんな脅威にさらされて転覆してしまいます。滅んでしまうわけです。しかしイエス・キリストの王国は何があっても揺るがないものです。そこにいれば安心です。安全です。常に平安でいられます。自分が王だったら心もとないですね。あなたが王様の国に誰か住みたい人いるでしょうか。まっぴらごめんですと。でもイエスが王ならば、そんな国に私は住みたい、暮らしたい、一生そこでと思うかもしれませんね。 その考えをどうか変えていただきたいと思います。もう自分の王国はどうだっていいんです。自分の支配、自分の願い、自分の欲求とか、自分の夢とか、そういったものを潔く手放して、イエス・キリストをお迎えすること、そのために考え違いしていたことをすべて変えること、それが悔い改めるということです。その考えが邪魔になっています、障害になってますね。3節を見てください。この人は、バプテスマのヨハネは、預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。これはイザヤの40章3節からの引用となっています。4つの福音書すべてに引用されている重要な預言であります。イザヤの40章3節を皆さんも開いて確認していただきたいと思います。アイザヤチャプター40 verse 3、ここにヨハネの正体とその働きを紹介した預言を見ることができます。ちなみにちょっと3節だけじゃなくて、その後5節までちょっと読んでみますから、目で追ってみてください。イザヤの40章の3から5、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ、すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる、このようにして主の栄光が表されると、すべての肉なる者が共にこれを見る、まことに主の御口が語られる。これがバプテスマのヨハネの正体、荒野で叫ぶ者の声、それがヨハネのことであります。イザヤ書は全部で66章からなっています。驚くべきことに、前半の1章から39章までは旧約聖書の内容そのものを指しています。そして40章から最後の66章まで、全部で27章分あるんですが、それはまさに新約聖書27巻に呼応している内容となっています。これはただの偶然ではありません。40章から新約が始まっているわけです。で、旧約聖書と新約聖書の間には、実は400年間という沈黙の時代があります。その沈黙の時代というのは、神の預言者が一人も現れなかったので、沈黙の400年間と呼ばれるわけです。マラキ書からマタイまでのその間ですね。で、その沈黙を打ち破ったのが、ここで言われている荒野で叫ぶ者の声、つまりバプテスマのヨハネです。で、主の道とありますが、これは新約聖書で引用されている通り、主イエス・キリストの道のことを指しています。で、主というのは太字の主です。これは神の固有名詞、個人名ヤーウェを表しています。ヤーウェの道はイエス・キリストの道であると言ってるんです。つまりイエス・キリストはヤーウェだと言われているわけです。で、まっすぐにするために、さまざまな障害を取り除く必要があると、ここに書いてますね。王が来られるとき、王が遠征されるときとか、王が旅行されるとき、しもべは先遣隊として、まずその遠征先なり、旅行先に使わされていきます。先ぶれとか、先駆者と呼ばれるものですね。で、それらが皆、王が来られるその道を確保するわけです。大統領とか、国を代表する、VIP の人たちが来るとですね、もう道路も封鎖されて、いろんな施設とか、 地域も全部シャットアウトされて、護衛がついてですね、そしてその VIP が通るところがまさに王様の道のようにして整えられていくわけです。古代もそうでありまして、そこに穴があればすべて埋める、凸凹があればすべて平らにする、ちょっとした丘があればすべて切り崩す、王がスムースに通れることができるように、それらを先遣隊が行うわけです。で、それがバプテスマのヨハネの役割だったわけです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、あなた方の王がやってくるから、凸凹道を補修して舗装して、そして道がなければ、荒野ですから当然道がない場合もあるわけです。その場合は道を新たに作る、それは物理的な話をしているんじゃなくて、私たちの心の話をしています。悔い改めるというのは外側のことではなくて内側のことですね。ですから私たちの中にいろんな障害があるわけです。私たちの心はまさに荒野、荒地であります。そこには谷があります、山があります、丘があります、曲がったところがあります、険しい地があります。それらをすべて直す、クリアにする、王がスムースに通れるように。で、ありがたいことに私たちが王のもとに行くんじゃなくて、王の方から来てくださるわけです。私たちをただ迎えるだけですね。それが他宗教との違いです。キリスト教は私たちが神に近づくものではない、むしろ神の方が私たちに近づいてきてくださる、天から下ってきてこられたわけですね。ですから悔い改めて自分の努力でそれら障害物を除去するとか、自分の足を洗って身をきれいにしてから神を迎えるとか、修行して苦行して滝に打たれて瞑想してお布施して、そんなことは何の役にも立たないということですね。むしろ悔い改めなければ何も始まりません。神を迎える準備を悔い改めて行っていくわけです。罪が最大の障害となります。罪が神と私たちの間を分断します。神との関係を破壊します。神との交わりを台無しにしてしまうもの、それが罪であります。それらをすべてクリアにしなさいとバプテスマのヨハネはそう述べ伝えるわけです。その心備えをするのがヨハネのミニストリーでありました。ルカの福音書の1章の17節ではこのように表現されています。 Luke chapter 1 verse 17、 ルカの福音書の1の17、お読みしますから聞いてください。彼はバプテスマのヨハネのことです。エリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順の者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。主のために、主イエス・キリストのために整えられた民を用意する、これがバプテスマのヨハネの働きです。これが私の働きでもあります。これが皆さんの働きでもあります。私たちも沈黙を破る必要があります。どうやって沈黙を破るのか、何の言葉を、どの言葉を持って沈黙を破るべきか。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。私たちも開口一番そのように語るべきであります。山がある、丘がある、谷がある、いろいろ障害があるのは神様もご存知であります。もしあなたが王に会いたいと願うならば、 イエス・キリストを心にお迎えしたいと願うならば、必ずそれらは取り払われていく、そのようにして道は整っていくということです。イエスはご自身、私が道であるとおっしゃっておられます。王である方が道そのものにもなってくださるわけです。ありがたいですね。ですから全部王がしてくださることです。あるいは王のしもべたちが、そのことをしてくれますので、私たちはただその取り扱いを受ければいいわけです。そのメッセージに答えればいいだけのことですね。で、またテキストに戻っていただいて、マタイの福音書の3章4節。このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。バプテスマのヨハネのいでたちはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締めていたものでありました。このいでたちは実は預言者のいでたちそのものでありました。預言者を代表するエリアと同じ姿をしていたと言っていいと思います。第二列王記の1章の8節、2 Kings chapter 1 verse 8、参考に確認していただきたいと思います。第二列王記1章の8節、2 Kings chapter 1 verse 8、648ページ。彼らが毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。預言者エリアのいでたち、それは毛衣を着て腰に革の帯を締めていたというものでありました。ですからバプテスマのヨハネはエリアと似たような格好をしていたということですね。エリアを真似ていたとも言えると思います。ゼカリアの13章の4節も参考に読みします。ゼカリアチャプター13 verse 4、ゼカリア書の13章4節旧約聖書の一番後ろから2番目の章です。13の4にこうあります。1626ページ。その日、預言者たちは皆、自分が預言する幻を恥じる。彼らはもはや人を欺くための毛衣を着なくなる。これちょっと皮肉な言葉なんですが、預言者は毛衣を着ている。毛衣を着て自分が預言者であるというふうに見せかけて、そして、偽りの預言をする。偽預言者たちも、そのように偽装して、人を騙していたということなんですが、そういう預言者の、いわば制服のようなもの、それが毛衣、特にバプテスマのようにはラクダの毛衣を着ていたということですね。場所は荒野ですから、ラクダの毛が一番合ってるわけです。気候にも合ってますね。ラクダは砂漠を行くものです。日中の暑さは想像絶するものです。でも夜になったら恐ろしく冷えるわけです。そうした気温の激しい変化にも、ラクダは耐えうるわけですね。ですからまさにこれは荒野では、ぴったりの、格好ということですね。そして彼は、ナジュル人の誓願も、していたことは皆さんに先週お話しました。もう生まれた時から生涯を神に捧げるとして誓願を立てたものとして、その印に髪の毛を生まれた時から切らない。ですからロングヘアだったわけです。ヒゲもボーボー生えていたと思います。そういう姿の男性がラクダの毛衣を着ている。で、腰は革のベルトをしていると、そういう格好ですね。 彼はレビ人でもあったので、本来は祭司の家系なわけです。祭司でありながら預言者なんですね。祭司であれば天布を着ていたわけです。でも預言者は毛衣を着て、全く違う対照的な姿です。彼はレビ人ですから、現代で言えばリーバイスかなんかを履いてリーバイスというのはレビから来てますから、レビ族の人の、作ったジーンズですね。それをリーバイスと、レビのジーンズということなんですが、そういう、ジーンズでも、ボロボロの、70年代のヒッピーのような、そんな姿を、彷彿させるような姿をしていたと思われます。で、ラクダの毛っていうのは外側が非常に硬いわけですね。ですから人の肌にはあまり心地よくない、内側の柔らかい毛だったらいいんですけれども、皮の衣なので、そういう、着心地のいいものというよりは、ちょっと着心地の悪いチクチク何か刺さるような、それが預言者の制服であったわけです。というのは預言者のメッセージは常に心地の良いものではないからです。預言者のメッセージは聞く者に常に不快な思いをもたらすものだからです。チクチク刺してくるようなものだからです。ですから旧約の預言者は一様に人々から憎まれ、疎まれ、迫害され、多くは殺され、殉教していったということは皆さんも承知のことであります。バプテスマ・ヨハネもその例に漏れずに、彼は首をはねられて処刑されるわけです。それが全ての預言者の宿命ですね。神の言葉を使って語る者はある意味預言者です。その預言者が人々に喜ばれるとか受け入れられると思ってはなりません。逆に人の関心を買うようなメッセージを語る者は神の言葉を預かって語る預言者ではないと言えるわけです。神に喜ばれることよりも人に喜ばれることを語ろうとするのは全て偽預言者であります。注意しなくてはなりません。私たちも神の言葉を預かって語る者という意味では預言的な働きを担っているわけです。でも私たちは人によく思われたい、人を喜ばせたい、そういうことから、ついつい、耳たくないメッセージをしてしまうわけです。そんな話は聞きたくないと言われることを恐れて、人に、喜ばれるような話を、しようとしたりですね、自分を受け入れてもらうようにいつの間にか預言者の姿を捨ててしまうわけです。マタイの福音書の11章の8節を見てください。マタイチャプター11 verse 8、バプテスマのヨハネについてイエスが語った場面です。7節から読んでいきますから目で追ってみてください。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？そうでなければ何を見に行ったのですか？柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい、柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいます。そうでなければ何を見に行ったのですか？預言者ですか？そうです、私はあなた方にいます。預言者よりも優れたものを見に行ったのです。これがバプテスマのヨハネのことです。柔らかな衣をまとった人ではなくて、ラクダの毛の衣をまとった人を見に行ったわけです。それが預言者です。王宮に住んでいるような王族を見に行ったんじゃないんです。王様を見に行ったんじゃないんです。なのに私たちは預言者でありながら柔らかな衣を好みます。王宮で暮らすことを好んで、そしてまるで自分が王であるかのように、王様のようにして振る舞うわけです。 間違ってますね。私たちもバプテスマのヨハネのようにならなくてはなりません。もういい加減衣替えをしなくてはなりません。その柔らかな服を脱ぎ捨てて、ラクダの毛の衣を着て、腰に革のベルトをつける必要があります。人からは何と思われるでしょうか。変人と思われると思います。あまりにも奇抜な格好をしているので変に思われるわけです。でも私たちが語るメッセージはまさに奇抜なものでなければいけないわけです。この世を受けするようなメッセージであってはならないんです。聞いたことがないような、あるいは人々が聞きたくないというメッセージ、あえてする必要があるわけですね。それが私たちのミニストリーでなければならないということを今晩覚えていただきたいと思います。バプテスマのヨハネはエリアのような働きをしたことを先週触れました。ルカの福音書の1章の17節、ルカチャプター1 verse 17、ルカの1の17、私の方で読みますから聞いてください。先ほども開いたので確認のためにお読みします。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。彼がその格好で大胆に語り大胆に働くことができたのはエリアの霊と力でそれを成した。旧約聖書を代表する偉大な預言者エリアと同じ霊と力でそのことを成したわけです。で、マラキの4章の5節のところにマラキチャプター4 verse 5、そんな先駆者としてキリストの前に使わされるエリアのことが予言されていて、それがバプテスマのヨハネにおいて成就したということを見ますね。マラキの 4-5 に、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。神の国が来たら神の敵は駆逐されます、一掃されます。すべてが滅ぼし尽くされるわけです。でもその前に預言者エリアが使わされて滅びを免れるようにそのような前触れを告げるわけです。心を整えて王を迎えできるように準備しなさいと、それが私たちの働きでもあるということを言いました。人にどう思われようと心配しないでください。あなたも王の絶大な権力を持って使わされたものだということを信じていただきたいと思います。人に喜ばれることよりも王に喜ばれること、神に喜ばれることを選ばなくてはなりません。それはあなたの力ではできないことですが、あなたにも神の霊が注がれます。エリアの霊と力どころじゃありません。天の御国で一番小さいものでさえバプテスマのヨハネよりも偉大なものだとイエスは評しております。私たちには聖霊が与えられているんです。聖霊が私たちのうちに住んでおられるんです。バプテスマのヨハネにはそれがなかったんです。私たちの上には聖霊の力が直接下るんです。そうやってキリストの証人になれるわけです。そのようなヨハネの働きを見習いつつも、私たちはヨハネ以上の働きをなすことができるということを信じて歩まなくてはなりません。で、またテキストに戻っていただきまして、ヨハネの今度は食べていたもの、これについてもですね触れておりますから、 皆さんにも注目していただきたいと思います。マタイの3章の4節に戻っていただいて、その食べ物はイナゴと野蜜であった。これがバプテスマのヨハネの食事、日常の食事だったということです。ナジルの誓願を立てていましたから、彼は酒を飲まないということ、また動物の死体にも近づかないということで、死んだ動物を食べるということももちろんしなかったわけです。それ以外に彼はイナゴと野蜜を食べていたということがここに書いてあります。イナゴというのはイスラエルの食物規定において、立法の中の食物規定において、それをカシュルートというんですが、その中では食べてよい清いものと定められています。それを現代ではユダヤ人はコーシャーと言いますね、あるいはカシェルと言います。コーシャーカシェル、それは食物規定において清いとされている、認定された食べ物、そういうものの中にイナゴも含まれているわけです。もちろん私たちはイナゴを食べるということについては何の抵抗もありません。なぜならば皆さんは信州人なので、イナゴの佃煮とか皆さん大好きだと思います。もう郷土料理として、もう昔から子供の頃から食べてきましたという人ばかりだと思うので、何の抵抗もないと思うんですけれども、イスラエルにおいてもイナゴを食べるということは、それは特別なことではなく、特に荒野においてはイナゴを食べるというのはもう普通食であったということです。でちなみに野蜜というのは、これは蜂蜜のことを指すという見解もあれば、また夏目足の木の実、これを甘いものとして、野蜜と、指すというふうに考える人もいます。もちろんイナゴについてもですね、イナゴを食べるのはちょっと抵抗があるので、これはイナゴ豆のことを言ってるんじゃないかとか、いろんな、解釈をする必要がありますけれども、でもこれはもうバッタ類を指すイナゴという言葉以外のものではないので、そのまさにイナゴそのものを食べていたというのと、あと野蜜はおそらくこれは蜂蜜だと思われます。過蜜ではなくて、もちろん蜂がいるので蜂を除去して、注意深く取らなくてはいけない、非常に手間のかかる食べ物と言っていいと思いますが、でも蜂を食べることはこれは後者じゃないんですね。蜂は食べない、信州人は蜂の子はやっぱり食べるかもしれないんですけれども、イスラエルの人は蜂は食べません。でも蜂蜜は後者ですね、食べてよいものということで、このイナゴと蜂蜜の組み合わせ、それは荒野においては普通の食べ物であって、貧しい人が食べるものではあるんですけれども、でも栄養価が高いものです。イナゴはですね、最近も昆虫食がよく注目されてますけれども、タンパク質は約 75% でありますし、蜂蜜のまた栄養価も非常に高いものは知られてますから、そのコンビネーションで十分荒野でも生活できたということで、豪勢なものじゃありません。王宮で食べるようなご馳走ではありませんが、荒野において神様が必要なものを必ず備えてくださる、貧しい人が食べる粗末な食べ物ではあっても、必要はすべてその中に詰まっている。荒野という過酷な環境を耐えうるだけのものを主がちゃんと備えてくださっている。そんな粗末なものを食べても神の働きを担うことができる、力強く、メッセージを語ることができるということ、そのことも教えられ勇気づけられます。そのような過酷な環境の中に身を置く時でさえも、神はあなたの必要のすべてを満たしてくださった上で、神の働きを全うできるようにあなた自身も、ちゃんと守ってくださる、養ってくださる、整えてくださるということを知っていただきたいと思います。こんな荒野だから 私には何もできないとか、こんな粗末なものしかないから、私には力ある働きができない、お金もないし力もない、健康もない、資格もない、資質もないと、いろいろとですね、ないもの尽くしで、だから私は何もできないんだと結論づけてしまう人もあるかもしれませんが、そんなことは決してないということをバプテスマのヨハネの姿からも教えられます。で、5節の方に今度は目を移していただきたいと思います。マタイの3章の5節、その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、6節、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。素晴らしいですね。その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン周辺のすべての地域から、大群衆がヨハネのもとにやってきたわけです。ラクダの革の衣を着て革の帯を締めているような、みそむらしい格好をした人に会いに、あちこちからこぞってやってきたわけです。皆、彼のメッセージを聞きたい、神の働きを見たいということで集まってきたわけです。で、バプテスマというのはどういうものかは先週、伝えましたので、本来はユダヤ人が受けるようなものではなかったということ、バプテスマは あくまで、異邦人が受けて、これは頭のてっぺんから足のつま先まで全身、きれいにして、そうでないとユダヤ人としては認めないという、そういう儀式であったわけです。ですからユダヤ人はこのバプテスマを受けることはせずに、ユダヤ人の中では、それを受けるのはまさに、異邦人とか罪人と呼ばれる人たちのみであって、ユダヤ人が受けるなんてことは発想もなかったわけです。でもここでは多くのユダヤ人たちがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けにやってきてるわけです。これは特異なことですね。今までないことです。驚くべきことですね。なぜならば、ユダヤ人は生まれながらにアブラハムの子孫としてもう自動的に天国に行けるもの、天の御国に入れるものだという認識を持っていたわけですが、バプテスマのヨハネのメッセージは、悔い改めなければ天の御国に入れない、罪を認めなければ、そしてバプテスマをその証拠として受けなければ、天の御国に入れないと。で、それに対して多くの人が答えてやってきたわけです。本当にこのまま死んだら天国に行けるだろうか。確かに私はアブラハムの子孫だし、神の民、ユダヤ人、ユダヤ教徒、毎年毎年神殿にも礼拝に行ってるし、近くのシナゴグにもしょっちゅう通ってる。でも不安があるんです。今日死んだら果たして私は天国に行けるだろうか。大勢の人の中にそのような恐れがあったわけです。ヨハネの3章のところにもニコデモという人が登場しますが、この人はイスラエルの教師でありながらも同じような不安を抱えていたわけです。ユダヤ教の教師を養成する神学校で校長を務めていたような人物ですら不安を抱えていたわけです。社会的地位もありました。にもかかわらずニコデモは、自分が死んだら天国に行けるか、神の国に入れるか確信がなかったわけです。ニコデモがそうであったならば、一般の人だったらそれ以上だと思いますね。私にはそんな学歴もないし、そんな地位もない。でもそんな自分に対してヨハネは、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、罪を認めて告白して悔い改めるならば、神の国に入れる、そういうことを素直に受け止めて、 そのような救いを求めて人々はあちこちからやってきたわけです。マタイの福音書の9章の10節から13節のところを見てください。マタイチャプター9 verses 10 through 13。 マタイの10章の9章のごめんなさい、9章の10節から13節のところに、イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですか、と言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。パリサイ人は、まさに、律法学者を輩出するような、宗教熱心な人たちでありました。最も厳格で、最も熱心なユダヤ教徒と言っていいと思います。また後でもパリサイ人については詳しくお話ししたいと思うんですが、彼らには自負心があったわけです。自分たちは違うんだと、パリサイ人というのは、分けるという意味から来ています。自分たちは特別な分けられたエリートであると。律法を遵守しているし、主税人や罪人たちとは違うんだと。自分が罪人なんて思っていないわけです。あんな連中とは同じにしないでくれ、私たちは別物である、特別であると。ですから自分が罪人だという認識が全くない人たちであると言っていいと思いますね。でもここに言われている主税人とか罪人は自分の罪を自覚してました。財政官に苛まれていました。不安で不安で仕方がなかったんです。もちろん罪を犯しても一時の快楽しか得られず、虚しさしか残らない。満足は絶対に得られない。いつも不満である。そして耐え難い恐怖が襲ってくるわけです。でもそんな彼らのところにイエスが来てくださって、一緒に食事までしてくださって、そして彼らに福音を述べ伝えられたわけです。ユダヤ人も同じように、自分の罪を認めて罪からの救いが必要だと、私には救い主が必要だと、思うようにバフテスマのヨハネが語ったわけです。ルカの福音書の18章の11節も参考に読みします。ルカチャプター18 verse 11。 ルカの18章の11節、パリサイ人を立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。これが多くのパリサイ人たちの認識でありました。で、そのことを踏まえてテキストの方に戻っていただくと、3章の7節のところを見てください。ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると、彼らに言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。ここにパリサイ人、サドカイ人出てきました。まあ、今はちょっとそこまで見ることはしないんですけれども、なぜバプテスマのヨハネが彼らにこんな怒りを燃やしたかというと、彼らは自分の罪を全く認めていなかったわけです。にもかかわらず、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けにやってきたわけです。悔い改めることもしないで、ただこの有名人にあやかりたい。この新規の民の話題をさらっている、この状況に関わりたい。自分も何かそこからですね、益を得たいということで、まあ、そういう不純な思いでバプテスマを受けにやってきたわけですね。もちろんそれを見抜いて バプテスマのヨハネが烈火のごとく怒るわけです。そういうパリサイ人、サデカ人たちをよそにですね、エルサレムからユダヤの地域から、またその向こうのヨルダンの向こうの地域からも、方々から人々はこぞってやってきて、自分の罪を認めて、そしてその中に後にイエスの弟子となるヨハネとかアンデレも含まれてくるわけです。彼らはもともとバプテスマのヨハネの弟子として仕えていたわけです。でもその後バプテスマのヨハネが彼らをイエスのもとに行くように差し向けるわけです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんと、バプテスマのヨハネはそう言って、自分のもとに集まってきた大勢の人たちを、罪を認めて悔い改めて、そしてイエスを迎える準備のできた者たちを皆イエスのもとに送り出していったわけです。そういうバプテスマのヨハネの働きを私たちも見習うべきだということを前回お話しました。このような大勢の人たちが集まりになったのは、すべて悔い改めのメッセージが語られていったからであります。深い罪の自覚、それを忍罪というふうにも言います。認める罪と書いて忍罪。この深い罪の自覚、そこからこのようなリバイバルが始まってくるということは聖書も証明していますし、これまでのリバイバル運動の歴史を見てもそのことは証明されます。ですからこの宣教の第一声がない限りは、つまり悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、ここから全てが始まっていかないとリバイバルというものは期待できないと言ってるんです。使徒の働きの2章の37節の、これはいわば最初のリバイバルと言っていいと思います。アクツチャプター2、バース37、ペンテコステの日に起こったことですね。3000人が退去して救われたというそのリバイバル、これも深い罪の自覚、忍罪から始まっています。使徒の2章の37節にこうあります。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。で、先ほども読んだところ、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。心が刺される、それは罪を自覚したからです。自分の罪を認めて心が痛かったわけです。で、そこで悔い改めて彼らは救われていくわけです。私が、あなたが神の御前に正直に罪を認めて告白して悔い改めるときに、神のリバイバルの働きは必ず周囲に飛び火していきます。連鎖反応を起こしていくと言っていいと思います。これは教会の中でも起こることですし、家庭の中でも起こることです。家の中で、家族の中で、あなたがまず自分の罪を認めて告白する、悔い改めること。父親が自分の罪を認めて子供たちの前で、妻の前で心砕かれて粉々になって、プライドも何もかも金繰り捨ててひざまずくときに、家族も皆それに反応するわけです。連鎖反応するようにして悔い改めが連動していくわけです。その後妻も悔い改め、子供たちも悔い改めていく。それが家庭に起こるリバイバルです。でも誰も罪を認めなければ、誰も悔い改めなければ、そこにはリバイバルは起こりません。そのようなリバイバルがない状態では命がないわけです。死んだような状態ですね。教会もそうなってしまいますし、家庭もそうなってしまいます。いつの日からでしょうか。私たちは自分の罪を素直に認められなくなってしまって、固くなになってしまって、 どうでもいいようなくだらないプライドから、罪だと分かりながらもそれを認めることをしない、したくなくなって、ますます固くなになってしまって、ますます死んだような状態に陥ってしまう。信仰も死んだようになる、喜びも死んだようになってしまう、平安も死んでいくようで、本当にそこには命がない状態になってしまう。その状況を打開するためには、罪をまず認めることから始めなくてはいけません。悔い改めなさい、天の御国は近づいたから。神の支配がもう近づいてきています。私たちの時代においては、イエス・キリストがもう一度この世に戻ってこられる。まずはご自分の花嫁を迎えに、敬虔という空中再臨とも言います、そのイベントを持って戻ってこられます。で、次には、裁き主として、再臨の主として、地上再臨を持ってこの世に戻ってこられます。神の国はもうそこまで来ています。で、まあ、そのような今働きを私たちも担っていますし、私たちもまた、ただ述べ伝えるだけでなく、私自身がまずそのメッセージを生きなくてはなりません。悔い改めないものが悔い改めのメッセージをいくら説いたところで反応しません。バプテスマのヨハネもイエスの前にはイエスの靴の紐を解く値打ちもないものですと、実に謙遜に粉々に砕かれた状態であったということ、これだけ大勢の人たちが集まってちやほやされて、パリサイ人やサドカイ人までも持ち上げるような状態になれば、誰でも天狗になりそうであります。自分はすごい、先生と呼ばれて、人から称賛されて、人型の人物のように錯覚を起こしていくわけです。でもヨハネはそのような誘惑には負けませんでした。そのような惑わしに引っかからなかったわけです。どこまでも私は衰えていかなくてはならない、イエスだけが盛んになり、私は衰え続けなくてはならないし、私は靴の紐を解く値打ちもないしもべ中のしもべ、奴隷であると。まあ、そのように私たちも同じアイデンティティを持って、悔い改めのメッセージを解かなくてはなりません。ですから、ふんぞり返って偉そうにして悔い改めることもしないならば、親が罪を認めなければ子供にどうやって悔い改めを迫ることができるでしょうか。言ってることとやってることが違う、そんな人のメッセージを誰が聞きたいと思うでしょうか。響かないですね。説得力がないです。もし私が使えばすぐに増毛しますみたいな育毛剤を売っていたら、皆さんどう思うでしょうか。速攻せがります。3日でボーボー生えてきますなんて言ってもですね、何言ってるのと鼻で笑われて終わりですね。誰も相手にしてくれません。実証されていないからですね。自明の理であります。でもそれと同じぐらい愚かなことを私たちはしています。悔い改めなさいとか、それは罪ですとか、イエス・キリストが必要ですとか、あなたは救われる必要があるとか、いくら声高に叫んだところで聞く人たちは何とも思ってません。なぜかということを考えなくてはいけません。もうちょっとテクニックがいるのかなとか、もうちょっと話術を持って、もうちょっと雄弁に語るべきだったのか、タイミングを誤ったのか、経験不足なのか、その時の、ファッションが良くなかったのかとか、髪型が良くなかったかとか、そうじゃないですね。メッセンジャーとして私たちがそのメッセージに全くふさわしくないいでたちであったからです。そのような姿だったからです。私たちは柔らかい衣を着てやってきて、イナゴとノミツではなくて全然違うものを食べている。そんな人の語るメッセージを 誰も注目して聞こうとしないわけです。メッセージとメッセンジャーがあまりにもかけ離れている、乖離している、矛盾だらけだ。今心刺された人は幸いです。今からでも遅くありません。悔い改めてもう一度戻っていってください。まず神に立ち返ってからもう一度やり直してください。主はあなたを諦めていません。まずは私から始まるということです。人を変えようとしてはなりません。リバイバルをと思って人を見てはなりません。まず自分から始めなくては何も変わらないです。まずバプテスマの祝いから全てが始まったんです。一人の人の悔い改めから、次にそれが飛び火して、そして連鎖反応して悔い改めの連動が始まっていくわけです。それがリバイバルですね。どこからか急に、天使が降りてくるとか、雷が落ちるようにとか、天から火が降ってくるようにして、何かセンセーショナルな奇跡が起こって、それで人々の目が覚めて退去して人が救われるとか、そんなことを、そんな幻想を夢見ていたようならば、あなたはその考えを改めなくてはなりません。バプテスマのヨハネは奇跡を一つも行わなかったんです。そのようなセンセーショナルなことを一切彼は行っていません。地道にメッセージを語り続けた、ただそれだけです。で、テキストに戻っていただきまして、マタイの3章の、6節、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたとあります。自分の罪、それが大事ですね。私たちは人の罪ばっかり気になります。人の罪はいくらでも列挙できます。いくらでも思い出せます。しかも忘れません。でも自分の罪はどうでしょうか。すぐに忘れます。そんなこと言ったっけ、そんなことやったっけ、そんな過去あったっけ、みたいに都合よく忘れてきますね。でも人の罪はいつまでもネチネチと、あの時あなたはあんなことを言って、あんなことをやって、あの態度はいつまでも忘れない、あの目つきは、あの雰囲気は、そこまで覚えてます。ひどいですね。自分の罪を棚上げにして、自分の罪は告白しないで、人の罪ばっかり指摘する、それがまさに罪との真の姿であります。この際、他人の罪はもうよろしいです。もう口にしないでください。あなたが口にすべきは自分の罪だけです。自分の罪を告白すること、これもユダヤ人にとっては新規のことのように聞こえたわけです。本当は新規じゃないんですけれども、旧約聖書の中でも自分の罪を告白するということは何度となく説かれて教えられて、またはいろんな儀式もそれに伴って行われていくべきだったんですが、もうこの時代には忘れ去られていたんです。それは祭司が代わりにやってくれること、祭司が民の代表で私たちの罪を全部生贄になすりつけて、生贄をほふれば、それで罪は帳消しになる。お祭りの日にそれが行われるんで、それまで1年間罪を犯してきたものは全部、そこで清算される。いちいち日々の生活の中で罪を犯したら、その都度告白して悔い改めるなんてことはもうしていなかったわけです。本来すべきことをしていなかったんです。日曜日に教会に来れば1週間に1回、そういう頻度で、そういうサイクルで、私は自分の罪をその時には教会で告白して悔い改めます。でも月曜日からどうでしょうか。そのようにして私たちは誰かが代わりに、牧師が代わりに祈ってくれるし、こうやって説教を聞いている時間がまさに私の悔い改めの時間なんです。 心が刺されて、もう悔い改める気になっています。そうじゃないんですね。自分の罪は自分の口で告白しなければいけません。個人的な罪の告白、これが私たちにも欠けているところであります。1週間に1回日曜日に教会に来てまとめて、私は罪を犯しました、ごめんなさい、許してください、それで終わらせていないでしょうか。それでは2000年前のこの時代のユダヤ人たちと何ら変わらないということです。あなたもバプテスマを受ける必要があります。告白するという言葉はエクソモロゲオというギリシャ語です。エクソモロゲオ、エクという言葉とホモロゲオという言葉からなっている言葉なんですが、この、ホモロゲオという言葉はホモという言葉が使われていることからもなんとなく連想できると思うんですが、同じという意味の言葉が来ています。ロゲオというのはロゴスという言葉に通じるもので同じ言葉を語るという言葉から来ています。それはつまり同意するとか賛同するという意味の言葉になりますね。認めるというふうにも言えます。聖書でいう罪の告白というのは聖書の中でそれが罪だと言われているならば、世間一般が何と言おうと、法律が何であろうと、人が何と言おうと、聖書が、あるいは神がそれを罪と言っているならば、それは罪ですと同じように言うこと、それが罪の告白です。自分がどう感じるとか関係ないです。聖書に書かれている通り私は認めます。神が罪だというものを罪だと認めます。それが告白という行為であります。もし違うことを言ってるならば、言い訳を言ってるならば、それは罪の告白ではありません。もちろんそのままでは悔い改めることはできないわけです。聖書で罪だと言ってるものを正当化していないでしょうか。言い訳していないでしょうか。仕方がないんだといつまでも認めないで逃げて回っていないでしょうか。最大の罪は何か、それはもちろん神に許されない罪と言っていいと思います。それははっきりしています。イエス・キリストを信じないこと、それが最大の罪です。イエス・キリストを信じなければあなたは今も罪の中で死んでしまうもの、救われないということです。ヨハネの16章の9節に、ジョンチャプター16 verse 9、ヨハネの16章の9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。イエス・キリストを信じないことは、これは罪なんですね。そのことも伝えなくてはいけません。信じるか信じないかはあなたの自由です。確かにその通りです。でも信じなければあなたは罪を犯しているんだということも合わせて伝える必要があります。それが聖書が言う罪というものです。で、他にもですね、聖書で言う罪についていくつか挙げていきたいと思います。クリスチャンにとっての最大の罪は何かと言われれば、それは神の戒めの中で一番重要な戒めを破ることと言えるかと思います。マタイの福音書の22章の36節から40節にその戒めがあります。皆さんもよく知っている戒めなので聞いていただきたいと思います。マスイチャプター22 verses 36 through 40、22章の36から、先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか。イエスは彼に言われた。 あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。律法と預言者の全体、つまり旧約聖書が全部これにかかっている。ですから、これ以上に重要な戒めはないと言っているわけです。平たく言うと、神と隣人を愛すること。もしこれを怠っているならば、もしこれを行っていないならば、あなたはクリスチャンとして最大の罪を犯していると言えるわけです。でも私は愛せないんです。それがどうかしましたか。あなたは律法違反を犯しているんです。イケシャーシャーと愛せないことを正当化しているあなたは一体何者なのかということです。何様なのかということを神の前に告白しなければいけません。これは神の命令なんです。私たちはそれに対して絶対服従を示すべきなんですね。無理ですとか難しいですとか、そんな言い訳をしようとしている時点であなたは何様ですかということです。神に対して何か意見できるそういう不尊な思いがどこから来るのか。神が命令されていることだから無理もないもないわけです。従いますと言えばそれで神が全て助けてくださるわけです。できないことを神は命令されるわけありません。そんな神は愚かな存在じゃないことは皆さんも分かっているはずです。ですからあなたは自分ができないと言ってるんじゃなくて神にはできないということを表明しているわけです。でも本当のところはできるのにやりたくない、本当は愛することを選べるのに愛することをしたくない、それがあなたの本音です。そういう罪を犯しておきながらあなたはその罪を認めようともしない、告白しようともしない、悔い改めようともしない、その最大の罪を犯したまま毎日クリスチャンを名乗りながら生きている。とんでもないことですね。そこにリバイバルをなんて虫のいい話ですね。そういうことを私たちは知らず知らずのうちに間違った考えを持ったまま日々やり過ごしているわけです。第1ヨハネの3章4節にも 1 John chapter 3 verse 4、罪とは律法違反だとはっきり書いてます。律法っていうのはもちろん旧約の律法だけじゃなくてイエス・キリストが言う律法は隣人を愛することです。第1ヨハネに書いてますね。それが律法の全体を指しているわけですから、兄弟を愛さないことも隣人を愛さないことも律法違反です。罪ですね。ただの罪じゃありません。クリスチャンとしては最大の罪を犯しているわけです。第1ヨハネの5章の17節、 1 John chapter 5 verse 17、そこには不義という言葉が使われています。これも罪だと言われています。不正、不義、同じような言葉ですけれども、これも道義的に考えていただいていいと思います。律法違反、不義、不正、同じことを言ってますね。またヤコブの4章17節ではジェームズチャプター4 verse 17、これも皆さんおなじみの言葉です。なすべき良いことを知っていながらそれを行わないならそれはあなたの罪です、私の罪です。なすべき良いことを知ってるはずです。一番良いことは何でしょうか。神を愛することです。隣人を愛することです。兄弟を愛することです。それを知っていながらそれを行わないならどんな言い訳をしようとそれはあなたの罪です。 ローマの14章の23節も皆さんよく知っています。ローマンチャプター14 verse 23、 信仰から出てないことは皆罪です。漏れなく罪です。私にはそんな命令従えないです。無理です。そんな力ありません。そんな愛は私にはありません。信仰から出ていないことは皆罪です。どこに信仰があるんですか。私にはできませんが、あなたにはできます。それが信仰です。私には無理でも、あなたには不可能はありません。それが信仰です。なのに私たちは信仰を捨てて、私にはできません、神様あなたはいりません、私は私のやりたいようにやりたいです、やりたくないことはやりたくないです、あなたは王様ですか。第一サムエルの12章の23節も皆さんよく知っています。 1 サムエルチャプター12 verse 23、 第一サムエルの12章の23節で、祈らないことは罪ですとサムエルは言っています。祈らないこと、そのために祈りましたか。とても愛せません。その人のために祈りましたか。イエスは敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさいとおっしゃいました。命令です。それにも従わず祈ることもしない、あなたがその人のために祈っていくならば、必ずその人を愛する愛もそこに備わってきます。祈ってる人をいつまでも嫌うことできないんです。祈ってる人を憎むことができないんです。祈ってるなら、祈りもしないでその人のことが好きになれない、愛せない、あなたは一体何様ですか。そうやって私たちは自分の罪は告白せずに棚上げにします。いつまでも悔い改めないことをよしとします。そうやって私たちは教会に集まってきてメッセージを聞こうとします。私はバプテスマのヨハネのように烈火のことを怒ることはここではしていないですけれども、本当はしたい気持ちでいっぱいです。いつかしようかと思ってるんですけどでも主はあなたの心に今直接語っておられると思います。哀れみ深い方です。私がそこまで怒ることをせずに皆さんに普通に話せるように、穏やかに話せるように、優しく話せるようにしてくださっていますね。まあ、それも聖霊の働きだと私は信じております。でもいつかあなたがどうしても悔い改めないでそのままで行こうとするならば、必ず神の聖なる怒り、義なる憤りはあなたに下っていくということを知ってほしいと思います。まあ、これで今日は時間が来たので終わりたいと思うんですが、最後にローマの方から一章から皆さんに聖句を読んでこの時間を通していきたいと思います。ローマ、あ、2章ですね、ごめんなさい、ローマの2章の1節から読んでいきますから、皆さん目で追ってみてください。ローマのチャプター2 verse 1 and followings 299ページです。ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは堅くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる身怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。 忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず、不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。まあ、続きもありますけれども、ぜひこれらの言葉を厳粛に受け止めていただきたいと思います。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。本当に天の御国はそこまで近づいています。いつかそのうちにと言ってるうちに神の国は到来し、あなたはその時イエスの前に一人立つことになります。今ここで座って神の言葉を聞いていることがどんなに幸いな時間か、どんな豊かな憐れみを受けて、信じられないような恵みによって今この時間が守られているのか、あなたには今知る由もないかもしれませんが、本当はこれは特別なことなんです。ここに皆さんが普通に集まって、普通に座ってこれらの言葉を聞けているのは驚くべきことなんです。これに今答えることができるならば、今からあなたは天国生活を先取りして、ここから素晴らしい生き生きとしたまさにリバイバルを経験するような、今までが一変するような生き方を始めることができます。それがあなたの望みならば、いつでも始められるということを知ってください。望まない人は今までと同じです。変わりません。聞いてただそれを流すだけです。でもそれも期間限定だということを知っていただいて、いつまでもこの状態が許されているわけじゃないということ、神は見て見ぬふりをしているわけじゃありません。全部見ています。全部知っています。放置されているわけでもありませんし、このまま水に流すお方ではありません、まあ、そのことも聖書は明言していますので、まあ、ぜひ、そのはっきり語られた神の言葉に、真摯に向き合っていただいて、バプテスマのヨハネの前に打ち砕かれて、自分の罪に真摯に向き合ったユダヤ人一人一人のように、自分のプライドをかなぐり捨てて、私はずっとクリスチャンでやってきました。教会にも何年も何十年も通ってきました。バプテスマも受けています。聖書も学んでいます。それは何ですかということです。自分の罪を告白して主に立ち返らないならば、パリサイ人もあなた以上に素晴らしいことをやって、素晴らしい働きをあなた以上のことをして、社会的にも認められた人たちであったということです、ありますから、まあ、私たちはパリサイ人以下であることは間違いないので、そんなものを引っ張り出してきて、引き合いに出して並べ立てたところで何にもならないということも知らなくてはなりません。まあ、そういうわけで、今から祈る時間を皆さんと一緒に持ちたいと思います。心刺されている人は幸いであります。でもそれで終わったら何もならないということです。よく、礼拝の後もそうですけれども、バイブルスタディの後でも、今日は私のためのメッセージでした、心が刺されました、ぐさっときましたとか、コメントしてくださる方がいらっしゃるんですけれども、それは良いことで、幸いなことなんですが、それで終わってしまったら意味がないんです。心刺されてがっくりして落ち込んで、不甲斐ないな、情けないなと思って下を向いてここを後にしたら何の意味もないんです。それは悔い改めではありません。悔い改めるということをもって今晩の時間を閉じなくては 今まで私が語ってきたことは無駄になってしまうので、皆さんも無駄な時間を過ごしたことになってしまうので、ぜひ一緒に最後にお祈りして主の言葉に応えて、そして立ち返っていきたいと思います。では一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、今私たちはここに一堂に会していますけれども、あなたは一人一人の心をご覧になっています。聖霊によってそれぞれの心を探っておられます。どうか素直にそれを受けて、今抵抗することなく、あなたの促しに素直に答えることができますように、周りのことを気にせずに、人と違ってもいいです、人にどう思われても構いません。私たちはただあなたに罪を犯し、私たちはただあなたに罪を許していただきたい、そう願うものであります。人の罪は人の罪として、教会全体の罪は全体の罪として、あなたが取り扱ってくださることを信じます。ですから今はそれらをあなたに委ねながら、それよりもまず自分の罪を示された限り、あなたにすべて告白し、そしてこれからもあなたに示していただきながら、すべての罪をあなたに告白して、あなたに許していただいて立ち返ることを願っていきたいと、心からそう願っています。どうかこの時間をもって始めることができますように、その上であなたの取り扱いを受けた、打ち砕かれ減り下ったメッセンジャーとして、あなたのメッセージを一人でも多くの人たちに届けることができますように、アラナの声になりたいと願っています。そこに信仰復興が、リバイバルが起こることを願っています。どうかあなたが私たち一人一人を今その働きにふさわしいものとして整えてくださって、着るべきものを着て、食べるべきものを食べて、そしているべきところに行って、そこからあなたを見上げながら、あなたの到来を待ち望みながら、語るべきことを語らせていただけますように、来週のこの時間もあなたの御心ならば、また続きを見ることができますように、その時までにはより一層イエス・キリストの似姿へと私たちを変えてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。